落ち葉をめでる。秋の終わりとともに木々は葉を落とし、冬の準備を始めます。この時期、公園や森では赤、黄、茶色など様々な色の葉が地面を覆います。この色とりどりのカーペットは自然の美しさを際立て、生命のサイクルを感じさせ、多くの人々に感動を与えます。落ち葉はただ美しい風景以上の意味を持っています。それは自然界のリサイクルプロセスの一部であり、地面に戻って土壌を豊かにし、新しい植物の成長を促します。このプロセスは自然界の持続可能性の優れた例であり、私たちにも環境保護の重要性を教えてくれます。また落ち葉は芸術や文化の源泉でもあります。詩人や画家はその美しさや儚さをテーマにして作品を創造してきました。落ち葉をめでることで、私たちは自然とのつながりを感じ、創造的なインスピレーションを得ることができます。落ち葉は単純ながらも深い美学を持っています。その形や色、配置は偶然見えて実は自然の精巧なデザインです。画家や写真家にとってこれらは無限のインスピレーションの源となります。オー・ヘンリーの小説最後の一葉、一晩中激しい風雨が吹き荒れ、朝にはツタの葉は最後の一枚になっていた。その次の夜にも激しい風雨が吹きつけるが、しかし翌朝になっても最後の一枚となった葉が壁にとどまっているのを見て、ジョン・ジーは生きる気力を取り戻す。最後に残った葉はローガカ・ベアマンが嵐の中、レンガの壁に絵筆で精緻に描いたものだった。ジョン・ジーは奇跡的に全開を果たすが、冷たい風雨に打たれつつ夜を徹して壁に葉を描いたベアマンは、その2日後に肺炎で亡くなる。あの最後の一葉こそ、ベアマンがいつか描いてみせると言い続けていた傑作であったのだと評する。落ち葉の中には、それぞれの木の歴史が刻まれています。葉が成長し、緑豊かな季節を生き抜いてきた証です。そして、その一枚一枚が地面に落ちることで、新たな命の連続性は、自然界の普遍の法則を象徴しており、私たち人間にも多くの教訓を与えてくれます。落ち葉は子供たちのための遊びの対象でもあります。子供たちは落ち葉の山に戯れたり、落ち葉を集めてアート作品を作ったりします。このシンプルながらも豊かな経験は、子供たちの心に深く刻まれ、大人になっても忘れられない思い出となります。落ち葉の季節の別の面は、静かな内省の時間です。木々が葉を落とし、冬に備えるように、私たちもまた、年末に向けて、また人生の終わりに向けて、一年を振り返る時期になります。過ぎ去った日々を思い、新たな目標や夢を描くことができます。これは自己成長のための貴重な時間であり、自然の変化に合わせて自分自身も成長していく機会です。結論として、落ち葉は自然のサイクルの一部であり、その存在は多くの意味を持っています。それは季節の変化を告げ、美しい風景を現出し、子供たちの遊び場となり、芸術のインスピレーションを与えて、私たちに内省の時間を提供します。このように、落ち葉は私たちの生活に深く渦巻いた存在であり、その価値は計り知れないものがあります。落ち葉の多様な側面を感じながら、自然の美しさと生命のサイクルを再発見する機会を楽しんでみてはいかがでしょうか。